今日の主イエス・キリストを罠にはめようとしている人々は、いつもならば、いわゆる犬猿の仲であります。ファリサイ派の人たちとヘロデ派の人たちは、ここでは一緒になっております。これは本来考えられないことでありました。ファリサイ派の人たちは、神から与えられた掟に忠実に生きようとした人たちで、少し砕いて言いますと、とても真面目で、一途で、理想主義的なところがありました。ですから、自分たちは神に選ばれた聖なる民としてあるものなのに、ローマ帝国によって支配され、しかもその頂点に立つ皇帝は、自らを神の子と自称してまでおり、そのような支配をとても受け入れることなどは、本当はできない。ローマ帝国と癒着、ないしは結託しているような同胞がいたならば、これを激しく憎悪し、非難し、時には攻撃も辞さないものでありました。このファリサイ派の人たちは、一種の宗教的エリートで、鼻持ちならないインテリ集団かといえば、まあ、一部そういう人もいたとも言えるかもしれませんが、全般的にはそうではなかったようです。一般市民の中に浸透し、当時のユダヤ社会の中でも、それなりの影響力を持つほどに広がっていたようです。それは一種の民族主義に結びついたものであったからでもありましょう。民族的な誇りと宗教的な純粋性とが合わさっていって、特に多くの税金を取られて苦しむ庶民の中には、ファリサイ派とまで自称はしなくとも、支持はするという人も多かったと思われます。他方、ヘロデ派はその正反対です。ヘロデという名は、クリスマスの時にベツレヘムで主イエスがお生まれになるということが分かったら、ベツレヘム一帯の幼子を皆殺しにしたという、残虐な王として知られていると思います。息子にも同じヘロデという名が付けられておりますので、区別するために父親はヘロデ大王などとも呼ばれますが、この人は実は政治的には大変有能な人物であったとも言えます。地中海オリエント世界がローマ帝国の台頭によって不安定化し、その中でユダヤの直系の血筋でもなかったヘロデが、ローマ帝国の覇権争いの波に乗り、まるで飛び石を次々と飛んで渡るように、その時その時の権力者について、そしてついにユダヤの国の王となりました。彼はもともとはユダヤの南の国、イドマヤの出身で、お父さんがこのユダヤの国の軍隊の将軍をしていたのであります。ローマ帝国内の権力闘争、アントニウス、オクタビアヌス、ブルータス、そしてカエサル、ユリウス・カエサル。私たちが世界史で学ぶその権力闘争を繰り広げた歴史に名を残す人々。まさにその激しいローマ帝国の権力闘争の最中、この若きヘロデは、見事にその時その時の頂点に立つ者たちにつながりながら、ユダヤの国の独立を守り、ローマ帝国の後ろ盾を得ながら、 彼はユダヤの国の国づくり、例えばインフラ整備に励みました。一つ象徴的なのが、カイサリアという港町、港湾都市です。あのパレスチナの地域、地中海の一番東のへりの地域、地中海から吹きつけてくる風と波によって、その海岸線はずっと広い、いわば砂地の浜になっています。そこの深い大型船が着くには、そこを擦ってしまって、港となるような入り江のようなものはありません。しかしこのヘロデは、なんと巨大な岩を山から切り出してきて、その砂浜の海にどんどん沈めて堤防を作り、港を建設していき、また遠い北のカルメル山という山の方から、石造りの水道橋という橋ですね。こう、今だったらパイプラインになりますけど、橋で水道、浄水ですね。水をずーっと引いてきて、このカイサリアという都市に豊かな水を運ぶように整備いたしました。ユダヤの国にとりまして、南はエジプト、北はシリア、西のローマへのいわゆる海洋交易の窓口を作ったわけです。その経済的効果は絶大で、どこかの三本の矢などよりもよほど勢いのある経済政策を打ち出して実行していったのです。ヘロデは純粋なユダヤ人ではありませんでしたので、生粋のユダヤ人からは、特に権力ある者たちからは、あいつはと言われて見下され、どこか馬鹿にされるところがあった。ヘロデ自身もどこか劣等感、コンプレックスを持ってたのではないかと思いますが、しかしヘロデは民衆の支持基盤をしっかりと作っていきます。それがエルサレム神殿の大改修工事でありました。ユダヤ人にとっては、自分たちのアイデンティティの象徴とも言うべきエルサレム神殿。一度は破壊されて、そこから再建されてはおりましたが、かつてのソロモンの名とともに、その壮麗さを誇るようなものではなかったようです。ヘロデはそのようなエルサレム神殿を巨額の費用を投じて大改修し、人々が惚れ惚れと見上げるような壮麗なものへと作り変えていきました。おそらく金の装飾などを豊かに施していく、今まではただのっぺりとした柱だったものに見事な装飾がそこにつけられていき、磨き上げられ、ヘロデは晩年にはどうやら精神的バランスを崩して、誰も信用せずに家族まで次々と自分を殺そうとしている、暗殺しようとしていると思い込み、いわゆる粛清をしていってしまいます。そちらの方が目立ってしまい、幼子を皆殺しにするなどの残虐性の方がどうしても目につきますが、やはり政治家としても歴史に名を残す人でもあったとも言えるでしょう。このヘロデ大王と呼ばれる父のもとに、この王様のもとに主イエスはお生まれになりますが、このヘロデ大王はすぐにその後亡くなっていったようです。その後はローマ帝国によって子供たちに国が分割されて、王ではなくて領主として統治するようになっていきます。 ヘロデ派と呼ばれる人たちは、このローマ帝国の権力と見事に一体化し、あるいは癒着、結託しているとも見られている人々になります。よく言えば、ファリサイ派の理想主義や原理主義的な立場に対して、極めて現実主義的な立場だった。地に足をつけて行く人たちだった。よく言えば。このファリサイ派とヘロデ派の人たち、二つの立場の人たちが一緒になるなどということは本来考えられないことであります。しかしここにイエス・キリストに対してだけは一緒になる。一緒になって罠を仕掛けてくる。この罠でどちらを選んでも、どちらに転んでも、それぞれの立場から責めることになるはずであった。皇帝に税金を払えばよいと、もし返事をすれば、ファリサイ派が攻撃をすればよかったんです。誠の神をないがしろにして、自らを神としているような皇帝を優先するとは何事かと。逆に、いや、税金は払わなくていいんだと、もしも言えば、今のローマをバックにした支配体制に反逆し、反乱を扇動しているとして、今度はヘロデ派の方がそれを攻撃すればよかった。包囲網としては完璧です。しかし、犬猿の中であるファリサイ派とヘロデ派が一致して、主イエスを排除しようとしていることは、両者にとって、共通して主イエスという存在は邪魔な存在であったということになるでしょう。政治的な立場で対立する者らがここで一致するわけです。ですから、主イエスの排除の理由は政治的なものではないところにあるということになるでありましょう。より根の深いものであります。そのような一致、あるいは共に戦う共闘の理由などを詮索するよりも、この罠の見事さの方に目が向かいます。さて、主イエスはどちらに転がっていくことになるのか。主イエスに向かって先生と呼び、媚びへつらうように、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人を分け隔てなさらないからです。と持ち上げておいて、ところでどうお思いでしょうかと言って罠を仕掛けてくる。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。すべてを見抜かれる主は、彼らの悪意にも気づいて言われます。偽善者たち。分け隔てしないっておだてられていますけれども、分け隔てするというのは、元の言葉で言うと、人の顔色を伺うという言葉なんです。人の顔色を伺う。偽善者こそ、神の律法を引き合いには出してきているが、実は人の顔色ばかりを伺っているものです。かつて主が公の活動を始めるときに、あれので40日間断食をされたとき、悪魔がやってきて、主を誘惑したという記事があります。そこでは悪魔は試みるものと言われています。あの荒野の試み、誘惑は、あの荒野で終わっていなかった。実はここにも、このようにして主に迫ってきていると言えるでありましょう。主は言われました。税金に納めるお金を見せなさい、と。彼らは、デナリオン銀貨を持ってきて渡します。実はこの当時、ローマ帝国は、税金をローマのお金、ローマの貨幣で納めるように定めていました。ですから、デナリオン銀貨は、ローマのお金でありまして、 そこには第二代のローマ皇帝ティベリウスのこの横顔の肖像画と、そしてその丸いコインの周りにですね、文字が刻まれていたのです。そこには、神とされたアウグストゥスの子、皇帝ティベリウス・アウグストゥスと、このコインの周りに刻まれていたのです。この肖像と、この言葉をメイと言いますが、メイというのは、その貨幣を使う者らを実は所有している究極の所有者、あるいは支配者の肖像と言えるものです。権力者や支配者というものは自分が支配者である、トップに立っているということを世に知らしめるために時代がどんなに変わっても同じことをするようです。私が子供の頃過ごしました。南米のボリビアという国でもそうでありました。今は安定してきておりますけども、かつて非常に政治的に不安定な中で、しばしばクーデターが起こりました。政変が起こりました。そしてその度ごとにあることがなされました。それはここのデナリオン銀貨のようなお金ではありません。それだとお金がかかりすぎてダメなのです。もっとお手軽で、いつも皆が使い、目にするものがあります。そこに新しい大統領の肖像と名を記するのです。それは何でしょうか？答えは切手です。新しい大統領が誕生するたびに、その大統領の横顔、顔が映った、そして名前が記された切手が発行されるのです。そしてそれを国民に知らしめていく。主はデナリオン銀貨の肖像と銘を改めて罠を仕掛けてきている者らに見せて、これは誰の肖像と銘かと問います。間違えようがありません。皇帝のものですと答えるより他ありません。そして主は言われます。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。これを聞いた人たちは、誰も何も言い返せずにすごすごと立ち去っていったというのです。皆様この時代背景やこの人たちの立場などを知った上で、この主イエスの答えで納得できるのでしょうか。皇帝のものは皇帝にと言われますが、皇帝に象徴されるこの世の権力者のほとんどは悪に染まり、不義や不正を内包し、そのような者たちに従うべしというのか。皇帝と神とでは次元が違うのだとして、政治と宗教を絡ませてはならないという議論に持っていって、本当にそれで納得できるのか。神のものは神にと言われているが、では神のものとは一体何なのか。神のものを神に返そうとしたら、世の権力者が邪魔をすることになったならばどうすればよいのか。この場面で、罠を仕掛けてきた人たちは立ち去ったとありますけれども、なぜもっと粘り強く食い下がって論理的な矛盾を導き出そうとしなかったのだろうか。疑問はいくらでも湧いてきます。ただ私たちは、ここで福音書記者はおそらく、主イエスの御言葉そのものに何よりも集中し、そこに聞くように導いているのだと思うのです。皇帝のものは皇帝に。それは皇帝の肖像と銘の入っているものは皇帝のものだから。それは皇帝に返せばよい。税金も納めればよいということになるでありましょう。それに対して、神のものは神に返すようにとある。 神のものといったときに、デナリオン銀貨と同じく、神の肖像と銘が刻まれるような、神の所有、神の支配のもとにあるものということになるでしょう。神のもの、そしてその肖像と銘、ということを考えていきますときに、神のもの、それは、神の肖像と銘が刻まれている。神の像が刻まれてあるもの。それを聖書は、冒頭の天地創造の記事の中で明らかにしています。創世記一章で、神の姿、神の肖像が私たち人間に刻まれている。私たちは神の姿に形作られた。すなわち、神の像、神の肖像をそこに刻まれているようなものであります。言い直すならば、神のものとして、神のご支配のもとにあるものとして作られた。毎週礼拝の冒頭で、四式長老が聖書を真っ先に語ります。詩編第100編の1節から3節ですが、その後半に、知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり。我らはその民、その牧の羊なりと宣言しています。神のものとせられている。神の形に作られた神の像。学校で、これはラテン語でイマゴデイというのだと、みんな習うわけですが、神の像というのは神のものとせられている。それは私たち自身のことであります。そうなると、自分自身を神にお返しするということになるわけです。神のものは神に返せ、っておっしゃるわけですから。ファリサイ派の人たちにしても、ヘロデ派の人たちにしても、人は神の形に作られているということはよく知ってるはずです。聖書の民ですから。それがすなわち、デナリオン銀貨と同じく神の肖像が刻印されているのは自分たちであって、その自分たち自身を神にお返しせよと言われていることに気づかされて、そこからさらに自分たちの中にある欺瞞にも気づかされて、だからすごすごと立ち去っていったのか。神の名を振りかざしながら、信仰を振りかざしながら、神に自らをお返しするのではなくて、神を利用し、信仰を利用し、勝手な自己実現をしようとしていることが、実は、彼らにも我々にもあるのではないか。十分起こりうる。現代で言えば、教会というところで神の肖像が刻印されている自らを神にお返しする、すなわち献身してお仕えするのではなくて、教会という場を自分の理想を実現するための場に利用しようとしてしまう。もう少し砕いて言うなら、自分の能力が認められる場にしようとする。自分が評価され、自分が認められる場にしようとする。それがいわゆる自己実現のために神や信仰を利用するのと一緒であります。どんな高邁な理想を掲げようが、どんなに隣人に仕え共に生きると言おうとも、もしもそのうちに秘められているものがそうであるならば、必ずその本性はあらわになってまいります。神の形に作られてある自分、神の肖像が刻まれてある自分ということを知らずに、あるいは認めずに、しかも自分の存在根拠を探求しようとしないならば、神の立法であろうと皇帝であろうと、何度も使えるものは使って自己実現しようとするでありましょう。何を使い何を利用するか、 それで ただ立場の違いが出るだけで、本質的には同じであります。ファリサイ派であろうとヘルデ派であろうと一致したのはそこなのです。新約聖書に多くの書簡を残し、地の果てまで主の福音を伝える指導者となった使徒パウロが、ガラテヤ書の最後のところに一言こう言っているんです。これからは誰も私を煩わせないでほしい。私はイエスの焼き印を身に受けているのです。誰も私を煩わせないでほしいというのは、ガラテヤの教会が問題を抱えちゃってですね、パウロ先生の登場を願ったわけです。でも、もうどうかこういうことで私を煩わせないでくれ。なぜなら私はイエスの焼き印を身に受けているからだというのです。使徒パウロのまさにアイデンティティですね。自分は何者かということを言い表す一つがこれであります。イエスの焼き印を身に受けている。これが私パウロだ。焼き印というものは一度押されたら決して消すことができません。本来ならば家畜につけるのが焼き印であります。家畜の所有者をその焼き印は表します。またしても私の子供の頃の話で申し訳ありませんが、ボリビアのジャングルを切り開いてできた広大な牧場で数え切れない牛が放牧されておりました。いろんな牧場主たちがのその牛の所有者が、同じ地域に一斉に牛を放つのです。牛は本当に野生のように自由に、食べて、別に小屋に入れられるわけでもなく放し飼いです。しかしある季節になって、つまりある程度成長し大きくなっていきますと、それらの牛が集められて一斉に市場に出されていきます。まあ見事です。ドドドドーッと地響き立てながら、何十頭では済まないですよね。100頭を超える牛が幹線道路を、それこそカウボーイにこう追われていくのです。その牛のお尻のところにみんな役員が押されていて、この牛は誰の牛か一目でわかるのです。まるで日本の家紋のような、役員はパッと見てすぐ誰の所有であるかがわかる。使徒パウロはイエスの焼き印を身に受けているという。つまり自分はイエスのものだ。そう言っている。私たちは神の形に作られたものとして、神の肖像を刻まれたものであることを認めず、散々さまよう。しかし神の不思議で慈しみ深い導きによって、教会の門をくぐり、礼拝堂に身を置き、そして十字架のもとに立つようにせられた。そして十字架上に釘打たれ苦しみ死んでゆき、三日目によみがえられた主イエス・キリストに出会うとき、その死と復活が、このさまよい出た自分を、血潮の代価、神の御子の命の代価を支払って、罪の支配から買い戻され、あがなわれることを信ずるものとせられていく。そうして洗礼を受けた。それはまさしく、主イエスの焼き印を押されるものとせられたということであります。私たちは、十字架を仰ぎつつ、改めて、自分が神のものとせられ、イエスの焼き印を押されているものとして、この身を神にお返ししていくのが、 残された人生の使命となる。どうやってお返ししていけばよいのか。一人一人そのやり方は異なるでしょう。しかし、生ける復活の主と向き合い、祈りと御言葉のうちに、聖霊の助けによって霊的な交流をいただき、ついに自分なりの献身、神に自分自身をお返ししていく道が示されるでありましょう。それがあるときには、世の権力と戦う道かもしれないし、あるときにはストレートに神に仕え福音を述べ伝える道かもしれないし、あるときには世俗の、仏教用語でいうシャバの世界、煩悩や不条理な苦しみの多い、いわば正論の通らない社会の中で、なお一企業人として生きることになるかもしれない。一人の母として子に向き合うことが、今の自分の神への献身となるかもしれない。医療の場、福祉の場、教育の場で、与えられた立場で、懸命に託された仕事を果たしていくことになるかもしれない。一人一人、神のものとしての自分を神にお返ししていく道がきっと示されてくるでありましょう。ただしそれらは、決して他人に押し付けたり、あるいは他人が決断したその道を非難したりし始めたらば、おそらく先ほど申し上げた、例の自己実現の落とし穴にきっと落ち込んでいくでありましょう。その落とし穴に落ち込むことのないように、私たちはこの礼拝において、信仰の目を持って共に十字架を仰ぎ、等しくイエスの焼印を押された者として、あるいはそのように招かれている者として、神のものとせられる幸いと光栄と平安とをしっかりと心に刻みつつ、お返しすべく祝祷のうちに送り出されようとしています。様々な試練や圧力や戦いの中に消耗し、痛み、弱ることも起こってまいりますが、あなたは主が命をかけて神のものとせられているのだ。神のものとせられているからには、神があなたの人生の最終責任者として、最後まできっちりと面倒を見てくださる。それを信じて、自分の持ち場へ新しい一歩を踏み出そうではありませんか。